皆さんおはようございます。皆様のお祈りに支えられて、先週ですね、今頃は、四国の愛媛県というところの新居浜市にある新居浜福音教会で、礼拝の奉仕をさせていただきました。外は大変雨風が強くてですね、そのところの先生はですね、いつも愛媛県は四国山脈というのが中央に走っているので、きっと台風はねこっちには来ませんよと、予定通り、その礼拝終わって2時ぐらいに香川県の丸亀というところで、家庭集会を持っているので、その地域集会に来ましょうと、のんびり話されたんですね。けれどもだんだん雨風が強くなって、今までにないこの猛威にさらされて丸亀勤務中止になりまして、礼拝後ちょうどそちらでは敬老会があってですね、3時頃終わって夕食までの7時ぐらいの4時間、どうぞ先生お部屋で休みくださいと、部屋で休むのにインターネットも通じないし、本を読んでいる時を過ごしました。まあ、月曜日は本当に晴れ渡る空で予定で行ったんですが、こちらでは本当に皆さん愛する、特に壮年の方を中心にですね、台風の今、こちらでようやくコンクリートが乾き始めたところですけれども、出し入れをして防、ね、対策をしてくださったところに来て、で、来てみますと、しっかり対策されているのすごいなと、改めてこの、もちろん女性もそうですが、男性の持つ力と経験は大変なものだなと改めて感服したのであります。また司会者申しておりますように、昨日商店社合同記念会が行われまして、今年からですね、今までは教会墓地に納められている方をですね、特に中心に記念会をしてたんですけれども、いろんな諸事情で入れない方、入らなかった方がいるわけですね。けれどもひとときといえども私たちの群れの一員としておりましたので、その方々も名前を挙げて、一緒に礼拝をしましょうということで、2時半からは、1時間ここで礼拝を捧げました。そして、墓地に行きましてまた食家をさせていただきました。本当に、多くの方々が来てくださって、まあ、兄たちも初めて教会に、まあ、特に真ん中の兄貴、ある人はウリ2つだと、で、ある人は私よりもイケメンだと、はい、ちょっとそれには抵抗があるんですが会ったしょっぱなにお前太ったなっていうのが兄たちの言葉でありまして、今度会うときはちょっと痩せてこないといけないなと思うんですが、まあ兄たちも、とても良い式だったということで、墓まで来てくださいましたので、まあ、そういう機会で、ぜひ皆さんまた、すでにまだ関係でない方々も来てくださって奉仕をしてくださったことをこの場を借りて本当にお礼を申し上げたいと思います。また毎年、多くの教会はだいたい4月のイースターの時にやることが多いんですね。けれども私たちも考えたんですけれども、まだ肌寒くて場合によっては雪が残っているところでやるのもちょっと体調を崩しやすいので、まあ、9月の日本的に言えば春の仏事と秋の彼岸ですよね、その時にまあ合わせてやりましょうということで、だいたい9月の23日前後を中心にまあやっているわけであります。そういった中で教会が進められていることも感謝したいと思います。来週予告でありますけれども、来週の第一選挙には、70代以上の、ご婦人たちによってここでゴスペルワークショップの、成果を、お見せしたいと、主にですよ、皆さんじゃなくて、はい、どうぞ期待をして、覚えてお祈りくださればと思います。御言葉を開くことにいたします。今はエペソ人への手紙でありますけれども、エペソの3章14節から21節、またここかと思われる方もいると思いますが、3章の14節から21節までを皆さんと交代で読む購読をしていきたいと思います。ページは376ページです。エペソ人への手紙3章の14節から21節まで。それでは偶数節を私が読みますので、奇数節を皆さんがお読みください。14節。こういうわけで私は膝をかがめて、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。 すべての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に。アーメン。17節から、もう一度私が読み出します。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。アーメン。この今日のテーマはキリストの愛を知るということで、今週と来週の2回に分けて分かち合いたいと思います。特に来週はこの広さ、長さ、高さ、深さという何か韻を含んだような、特にここに意味を持たないかのような表現でありますけれども、決してそんなことはなくって、その一つ一つにはパウロのしっかりとしたこう視点というものが書かれているんですね。やはり信仰というものを消化しているからこそ、そういう表現につながるんだろうと、こう思うんですね。ですから、その辺皆さん一週間かけて、じゃあ、その広さ、長さ、高さ、深さって何だろうかと、愛においてですね、こう考えておいてくだされば、まあありがたいなと、こう思うわけです。で、今日は、このキリストの愛を知るってことにおいて、私は二つの自らに対する問いかけをしたいんですね。一つは何かというと、本当にキリストの愛を知りたいと願っているかということです。そして二つ目は、本当に愛に根ざした生き方をしたいと願っているかということです。パウロはこの中で、内なる人が強められるようにと、そしてあなたの中に住むことができるようにと、そして三番目には、愛に根ざすものとなるようにと、パウロは言っているわけです。この愛という言葉は、まあ、非常に溢れた言葉ですけれども、最近話は転じますけれども、いろんな心の疾病という病が、以前には考えられなかったものがですね、ある意味ではカテゴリー分類化されてきたということもあるんでしょうけれども、いろんな新しい病名が、ついてくるわけです。で、調べてみますと、一番今若者に、青年たちに多い疾病、心の病としてで挙げられるのは、回避性パーソナル障害というのが出てきていると。回避というのは、こう、そこを避けるということですね。パーソナル障害、まあ、人格障害ですけれども、まあ、ここには専門家の方が多いから、あんまり言うとですね、それは違うと。突っ込まれるとですね、後の説教も突きは違うとこう言われますので、ほどほどにしておきますけれども、簡単に言いますと、現代の、まあ、落とし子と言われている。この少子化にあってですね、子供に親の目がかかりすぎて、困難を回避させてしまっている。ですから、そういう子供が成長し社会に出るときにですね、この、そこの本によりますと、彼らの問題点は、私は人なのかという問いかけがあるそうです。要するに、私は愛されているのか、職場でも愛されているのか、そのことが確認できないと自分がその場に行けなくなってしまう傾向があるということ。それを読んだときに、こう、社会に出ていって、で、私は人かと、一人前の存在かと、愛されているかなんてことは、あまり聞かないわけですよね。社会はまさにそこは全、まあ、踏まえながら、出てくる言葉とか何かというのは業績であり、会社のためでありということでありまして、会社が来て上司がですね、僕は君を今日も愛しているよと、ね、君は好きなものだと、そう言ってくださる上司であればまた、ありがたいかもしれませんが、大体そこはないわけです。ですから、困難を回避させてしまって、自分がそこに存在することが、愛されていることが分かるまではいけない症候群だと、こう言われている。あるいは二つ目、まあ、たくさんあるわけですけども、キリスト教会の中に一時期ベストセラーになった本があるんですね。それは、教会性パーソナル障害。教会性というのは社会ということなんですけれども、決してこれは人と人の教会というよりくて、疾病と疾病のその非常に微妙な中間を行くところで教会性型。 まあ、このことは何かと言いますと、例えば、その通り読みますとね、物の捉え方や考え方が侮り、感情や衝動のコントロールがうまくできなくなり、結果として人の付き合い方に支障が出る障害だと。白か黒かをすぐに決めたがる極端な考え、情緒の不安定、抑えきれない怒りの衝動などが挙げられますと。まあ、そんなこと言われてみんな疾病つきますよね。人間にまともな、健康な人はいない。みんなどっかの疾病がつくかもしれません。こういうの疾病がしって言うんですけど。でもね、共通していること、うなずかないで。共通していることは、さらにその本は進めます。パーソナル障害も改正もそうですけれども、その停留には、見捨てられることへの極度の恐れがあるということです。やはり私たちは、存在していたいんですよね。誰かに、こう、見届けられたいと。すなわち、愛というものが、私たちによって立つ大きな前提であるということです。ですから、愛なしでは生きられない存在なんだけれども、現代は愛を私たちに与えるものではないし、愛を奪いかねないものであると。そういった意味で私たちは、ローマ人の手紙の中に、人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているという、その一つの表れとして、私たちは愛に飢え渇きながら、いろいろな心の疾病を持ってしまいやすいものだということです。そういった中で、この今日のところにおいて、パウロは自分自身の経験を通して、三つ目に愛に根ざした生き方というものを、ここに示しているわけです。パウロのすごいのは、この自分の経験を通して踏まえながら、それを提供していることです。ですから、内なる人ということも、パウロの人生経験の中で、これが一番最も大事だということを、彼は彼なりに確認したわけです。さて、じゃあ、彼にとっての人生体験では何か、それはまた、この後で申し上げることとして、まず、キリストの愛を私は本当に知りたいのかと自分に問いかけていきたい。ここには、多くのクリスチャンの方々がおられますから、キリストの愛といったときに、すぐに思い出せるのは何でしょうか。私のために、十字架にかかるほど愛されたキリストの愛ですよね。自分が罪を犯さず、忠実に人生を生きてきた。しかし私ごときのために、父よ彼らを許してください。彼らは、土屋は何をしているのか分からずに来ているんですと。取りなしながら十字架において最後を迎えられた。これがキリストの愛です。そこにプラスされるならば、三日目に蘇り、今なお生ける神の御子としておられるということも、神の愛ではないでしょうか。一度たび愛すると約束した上は、必ず愛し通されるというのがキリストの愛です。私たちの愛は、そこまでは徹底されてない。誓いますと。結婚においては誓うわけですね。キリスト教式に限らずに、仏式であれ、神前式であれ、最近は人前式も流行ってきている。でもそれも共通していることは、生涯この人を伴侶として、パートナーとして、愛することを人の前で、神の前で約束するわけです。皆さん、約束文の中にね、こういう文句があったら大変ですね。僕は今気分でこの人愛してますと。しかし状況によって愛せなくなった時には、綺麗さっぱり別れますと。その前提で結婚生活入りますなんたら、まあ今の若い人たちはそれでいいよという双方がいるかもしれませんが、普通で考えたら耐えられないですね。女性の方々、そんなために名字まで変えてしまうんですから。だったら男性を変えろという話ですよね。うちの子供たちはですね、土屋という名字が大嫌いなようで、はい。早く変えたいと。私はあんまり好きじゃないんですね。私もし生まれ変わってなったら、綾小路、なんていうのですね。着物になってしまうので。変えられない。まあ、ね。必ず私たちは生涯愛すると。でも、愛すると誓いを持ってるんだけれども、様々な状況でそれを否定せざるを得ないというか、ことがありますよね。少し学があるところを、示したいと思うときにですね、愛という言葉は哲学的には6つあるそうです。それ全部言いませんけれども、私言いながら私だってわからないんですから。調べてるとですね、エロスとかルーダスとかブラグマ、マニア、ストロゲ、アカペ、何々さっぱりわからないでしょ。簡単に日本語で言いますと、まあ哲学的な6つ。一番最初はエロス。 まあ、これはなんとなく皆さんわかるでしょう。情熱的な恋愛だと。愛とは一目惚れのように熱く惹かれるものだと。ですから、思い込んで、今日例えば私がですね、まあ、弊害のないようにすると、まあ、どこも取っても弊害なんですが、仮に雪な島で私目が合いましたので、この瞬間に、あ、彼女は僕を好きなんだ。強烈な一目惚れ。相手がノーと言いながら僕は好きなんだと。これをエロスという。ストーカーなんかその走りかもしれませんね。ですから皆さん、教会で会うときには気をつけて目と目を、まあ大丈夫ですね、ここのところはね。はい。でも人間どうなるかわかりません。さらに言うとですね、遊戯的な恋愛。要するに、何またかけてるという話があるじゃないですか。それはそれぞれに距離を置いてしまうと。ですから、この一人で同時に何人も愛する。男の論理がね、変に通用しますよね。男は浮気も解消だとか、複数の女性と付き合うのか、これはね、男の論理で嘘っぱちですから。あ、そうなのって言っちゃいけませんよ。もしそういう男がいたらですね、じゃあ私も複数の男性と付き合っていいのって、それはやめとけって話なんですね。誠に都合のいい。さらに、支配的な愛、マニアという言葉が使われるこの愛もあるそうです。それは独占欲。相手のことが気になって全てを、こういう男性結構、まあ女性もそうですけども、縛るということですよね。ですから、何をするにも、もう自分の許しなければ絶対に認めないという男性が多いと。皆さんの結婚なされている方々、ご主人たちどうでしょうか？奥様たちどうでしょうか？大丈夫そうですね。これを聞いてるのが不安げに下向いた人誰もいないので大丈夫だと思いますが、はい。で、さらに、まあ、哲学ではこのアガペーという言葉も使われて、これは、この神の愛、私にすれば神の愛ですけども、他者のために自分の利益を求めず犠牲的に払うと。じゃあ、聖書の愛というのはどういうことかとこう言いますと、まあ、4つあると言われていますね。で、わかりやすく言いますと、本能的な愛。すべて神が容認しているってことではなくて、私たち聖書の中に見るところの愛には、そのような、これは本能的な愛ですから、まあ、性的な欲求愛ということがあります。ですから、年齢がそれぞれ高くなりますと、それなりに来ると、男性は、女性は異性を求め出すと。これ正常なんですよ。これがもしね、5、6歳から始まったら大変なことですね。で、今は、これは一概に言えませんけれども、皆さん今は、非常に今日微妙な表現で許していただきたいんですけども、男性が男性であることを拒んで女性になるとか、そういうことがありますね。病名も、病気がついているもの。でもその多くの場合においては、小さい時に性的錯乱というものがその環境の中にある時に、そういう傾向になりやすいという、この傾向がある。なるとは限りません。傾向なんです。ですから、そういった意味で私たちの周りに本能的な、いわゆるこのエロスの愛が適切に用いられていく。ですから皆さん、上原先生が以前、この前ではなく大前に来てくれた時に、女性、女の子が恥じらうと。大体10代の頃は恥じらうわけですよね。男の子の前に行くと恥じらうと。この恥じらいは神の素晴らしいプレゼントだと言われました。なぜか。そのところに育まれていって、適切な年齢になった時に異性に対する興味関心というものが、まあ、距離とともに近づいてくると。それまでは神様を置いておかれるんだとこう言われたわけです。ですから、この私たちは、それぞれのいわゆる思春期とか様々な中にありますが、適切に、このエロスは必ずしも悪いということではなくて、正しく用いられていくならばそれは良いものでしょう。しかしそれが一人走ってしまって、このね、防御ができない、ブレーキがかけられない状態というのが問題であります。聖書の中にあるじゃありませんか、旧約聖書で。麗しかったので、それを自分の、このね、人根に持ち込んで、関係を結んでしまった。そういうことによって、この破綻が生じるということがあるわけです。ですから本当に自制というものはとても大事なことだなと。二番目には、この友情愛ですよね。心、心情的な愛です。それは親子関係、兄弟関係も言えるでしょう。三つ目は、良い心、良心として。まあ、これは、アガペ、隣人愛とも言われるところですよね。で、最後には、これは、存在愛。存在することが愛であると。皆さん、 神様は聖書の中にいくらでも語っていますが、私はあなたと共にいる。私はあなたを捨てて孤児とはしない。そのように神様は私たちにいつも共にいてくださるということを絶えず語りかけてくださっている。これは最高の愛なんです。キリストが十字架にかかったのはアガペの愛です。無条件で無償で私のために十字架にかかられた。しかしその後に蘇られたイエス・キリストはあなたと生涯共に歩み続ける。それは存在することの愛です。そして私たちが求めていく完成はそのところに近づいていくことであると。ですから私たちは誰かがそばにいないと非常に不安定になるというのは神様そのように作られたからです。ですからアダムを作られた時にエデンの園の中に置かれました。エデンの園のオーナーは誰でしょうか？創造者である神様なんです。そして神様は定期的にそこに加わってくださってアダムと交わり、遊ぶという関係を、楽しむという関係を作り出してくださった。ですから人間は常に誰かを欲し続けていくわけです。ですから子供が生まれますと親の愛情を求めていく。成長すると友達の愛情を求めていく。さらに成長すると異性の愛情を求めていくと。その愛情が正しく組まれていくときに、今度親になったときに、その子供に正しい愛情を注いでいくことができる。その育つ過程の中における愛情が欠落しておりますと、様々な心のストレス、疾病というものが生まれやすいともこう言われているわけです。ですから、私たちは愛と一口に言いましても、今日の第一の自分に対する答えは、様々な愛ではなくて、キリストの愛を必要としているかということです。あなたのために十字架にかかり、あなたのために取り出しておられる。そして、あなたと共に歩むと言われたこの愛を皆さんは必要とされるかということです。必要とされるならば、私たちは教会に来る意義を見出します。聖書を読む意味を知ることができるでしょう。しかし、いや自分はそれはいらないよと。ただただ片時の人、この一時の慰めがあればいいというならば、それは教会が本来私たちに提供するものとは違うわけです。聖書は、これは命をかけて作られた書物です。私たちの心の一時を慰めるためのではありません。永遠の命に関わることです。永遠の御国に入るために関わっていることなんですね。そういった意味で、パウロはこのところにおいて、また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がという前提で進めていくわけですね。もうそこは通過してるでしょって。それは、教会はこの愛に根ざし、愛に基礎を置いているということが大前提なんです。さてそこで、使徒の働きをちょっと開きたいんですけれども、使徒の働きの9章を開いてみてください。使徒の働きの9章の17節。お読みいたします。245ページ。17節だけをまず読みます。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ。あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。今日のメッセージの流れでの鍵の言葉は、兄弟サウロというこの言葉です。で、これは、九章から始まっているんですけれども、簡単に言いますと、サウロ、後のパウロですよね。ダマスコ登場に、この迫害しに行く途中でイエス・キリストに出会い、そして目が見えなくなって、そしてダマスコにそのお供に連れて行かれた時に、一方ではダマスコに住んでいたアナニアに神が現れた。そしてダマスコのあのところに、このサウルという若者がいるので、出かけて行って、この行きなさいと、こう言われたのです。で、その時にアナニアはこう答えているんですね。13節に。 しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きましたと。そうですよね。もうサウルの名前はもうこの一帯に知れ渡っていくわけです。彼はクリスチャンたちを根絶やしにするということが使命として生きてました。ですから神様、あのサウロに行くんですかって。どんな理由で。彼は私たちの同胞を殺したんですよって。その時に、この詩はさらに言われた。15節。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエル子孫の前に運ぶ。私の選びの器だと。皆さん、もし皆さんがアナニアだとしましょう。ね。皆さんはこの言葉通り受けたときに素直にはいと言っていけるでしょうか。まあ、彼の抵抗は、彼は殺したんですよっていう抵抗ですよね。けれどもイエス様はさらに主は言われたのです。この人はやがて私の名を運ぶ器になるんだとこう言われた。その時に皆さんはどう従うかです。どうしましょうか。おそらく普通の反応は抵抗するでしょう。怒りも出すでしょう。なぜ私が行かなきゃいけないんだという。もっと別な人とも思うでしょう。そもそも、主をなぜそんなことを語るんですかと。サウロが死んでしまえばいいとさえ思うわけですよね。でも、主はそのサウロを選んだ。ここは激しい葛藤があったに違いない。そこで、このことを言われたときに、17節に、そこでアナニアは出かけていったという。ためらいことなく、躊躇することなく、主がアナニアに語られたので、そこでと書かれている。私たちだったら多分、一週間、十日、ためらってですね、悶々とするんじゃないでしょうか。皆さん、こういうことは今でも皆さんに起きますよ。もし皆さんの中に、あからさまに反対しているもの、敵対しているものがいるとしましょう。その人に出かけていって、手を置いて祈る。いや、手を置いて祈るなんて書いてない。ね。祈りなさいとこういうわけです。その時私はいろんな理由をつけますよね。本音は行きたくない。どうなってもいいと。いや、もっともっと、いや、これは神様の声じゃない。自分の声かもしれないと言って、まず抵抗を示すに違いない。でも、初代教会の人々の凄さというのはですね、神が言われたことに対しては、従ってたんです。しかも、そこでという言葉にあるように、受けて立っていくんですね。これは、本当に彼ら120名の者たちの中に、神の聖霊が下るということだけじゃないんですよ。聖霊が下ればこんなことができるかと、決してそんなことはない。最終的には自分の意志がどう使うかです。ですから、そこには実は多くの弟子たちがいたに違いない。振り分けられて捨てられて120名の者たちの聖霊が残ったということです。じゃあ彼らの共通項は何か。神の言葉に対してすぐに従うという心です。最新の注意を持って従っていくことが120名の象徴なのです。それは旧約聖書の中において、あのギデオンの聖兵と言われている300人もそうです。最初は何万人といた。でも多いと言った。多いどころか肉眼で見ればペリシテ人はもっといいんですから、おるんですから、それはそれでも足りないぐらい。でも神様の目から見ればそれは多いと言われた。削りに削られて300人残った。なぜ残ったんでしょうか。水を汲んだ時に、多くの者たちは不注意から背中に隙を見せながら手で水を飲む。しかし、この300名は膝をついて絶えず背後を伺いながら手ですくって飲むということ。わずかな行為なんですけれども、神様が与えられた使命に対して注意を持って従っていくということがこの300人でした。ですからそこに神の栄光が表されまして、何万というペリシテ人を打ち破ったのです。一人の怪我にも出すことなく。これが神様の陣営です。これが神様の祝福です。私たちはいろんな理由はつけられます。しかし、神様はそんな理由を求めちゃいないんです。なぜアナニアが選ばれたか。アナニアの中にすぐに従うという心を見ているからです。そしてアナニアは、さらにこのところを出かけていくときに、いよいよ今日の一番皆さんと分かち合いたいところは、兄弟サウロ。 神様は兄弟と呼べと言ったのでしょうか。兄弟って意味は、これ一番よく表しているのは、ね、奥様が来られていますけど、田中正夫兄弟がこのことを、確信をついてたんですよ。田中正夫さんって言ったら怒られましたね。田中正夫兄弟と呼んでほしいと、ね。今でも覚えてますよね。彼は、その確信をついてたに違いない。こう言いました。教会に来ると、様々な人がいる。自分よりも社会的に地位の高い人もいる。でも教会はすべて神の前に平等であると。家族である、兄弟であると。ですから先生、田中正夫さんと言わないでほしいと、兄弟と呼んでほしいと。まさにアナニアはこのパウロに出かけていく間にいろいろと自問自答したかもしれませんけれども、最終的に家に入って手を置くときにサウロと言ってない。私の兄弟サウロ、神の家族の一員であるサウロ、私の愛してやまないサウロという意味が兄弟という言葉にあるんです。ですから私たちは教会の中で兄弟姉妹と呼ぶときにですね、単なる養子縁組した、いつでも離れやすいというんじゃないんです。もう本当に親しいもの、家族として私たちは兄弟姉妹と呼んでる。ですからここがアナニアの凄さでありましょう。兄弟サウロよと手を置いた。で、パウロにとってみたならば、彼の生き方は実はそんな生き方じゃなかったはずです。もう律法主義者、パリサイ人のパリサイ人です。規律に従わない者はもう愛も何もへったくれもないんですよ。容赦なく切ってする。そういう凄みのある生き方です。しかし、今日は言ったんだけ、ね、ここをお示ししましたけれども、なぜパウロが愛に根ざし愛に基礎を置くということを言ったのか、彼自身の深い経験でしょう。もし私たちがサウロの立場で、あのアナニアが来るまでの間、皆さんだったらどういう心境でいるでしょうか。自分は多くのクリスチャンたちを殺していた。キリストに出会ったけれども、誰もそのことはわからないわけです。しかし、ここにアナニアがやってきて、私に対して手を置き、兄弟、サウロよと、こう言ってくださった。そのサウロの、失礼、アナニアの深い、主にある愛情を彼は受け取ったときに、彼の心の中に、神のキリストの愛が流れていったのです。キリストの十字架によって、すべてのものが一つになる。キリストの十字架によって、すべての分け隔てなく、主にある家族に変えられている。このことが積み重ねられていくときに、彼の深いところに愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方、すなわち教会です。ですから私たちは教会において、このキリストの愛を個々人が十分に主体求めていく必要があるんじゃないでしょうか。そういった意味でキリストの愛を成功の必要としているかということです。さらに2番目の問いかけは、愛に根ざしていきたいと願っているか。これは今まで申し上げてきたことのように、聖書によるならば、人は愛でしか生きることのできない。腐れ縁では生きていけないんです。いや、腐れ縁でも生きていけるんです。よく年配のね、ご夫婦と、もう腐れ縁よってね、よく言うじゃありません。これ謙遜も込めてるんです。聖書の世界ぐらいじゃないでしょうか、愛してるなんて表現は。教会から一歩外に出ると、愛なんてね、こう、50代、60代、70代の人、愛してるなんて言ってますかなんて、ね、んなバカなこと言うわけないじゃないのってね。こういうわけです。クリスチャンの中にもそういう人がいるかもしれない。試しに若い方、50代、60代、70代の夫婦に聞いてください。毎日、毎日と言わずに定期的に愛してると言ってますかって聞いてみてください。ちょっと怖いんですけど。いや、もうすでに結婚したての人から、昨年結婚した人は多分言ってると思いますけども。言葉の生き物ですから愛してるよと。もう愛なんて言葉、額縁に飾ってるぐらいになってしまってるかもしれません。しかし、愛に根ざしていく。これは、私たちの日々の愛が成長していくことではありません。キリストの愛は、ここで言う愛に根ざすというのは、全く新しい愛を私たちの中に据えなければならないということです。 神なしでの中においても愛はないわけではない。先ほど言ったようないくつかの愛があります。しかしその愛が成長し養われていくときに、どんな中においても普遍的な本当の愛の関係に存在を持てるかって決してそんなことはないんです。聖書の中にこういう言葉があります。もし開かれるならば開いてみてください。ヨハネ、第一ヨハネの4章です。4章の10節に、これは皆さんとこう一緒に言葉を発言して読んでいきましょう。470ページ、ヨハネ第一の手紙4章10節。よろしいでしょうか。それではご一緒に。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アメン。父なる神様の愛は、なだめの供え物としての御子を使わされた。御子を受け入れない限り、新しい神が与える愛をいただくことはできないのです。どんなに愛に富んだ人、どんなに善良な人でも、この神様が提供してくださる愛をいただくことはできません。なぜこのことが必要なのか。愛に根ざす生き方です。それは、哲学の言葉であっても、聖書の言葉でも、最高は自分の利益に問わず、いつもそこに居続ける愛なんです。腐れ縁だと言っても、ね、仕方なくではなくて、常に喜びを持って存在し続けている。この愛を私たちは、キリストからいただきたい。で、このキリストの愛を受け止めていくときに、そこから愛は成長していくのです。ですから、私たちは自分が本当にキリストの愛を必要としているか。どんな中でも自分が愛した人、どんな中でも自分が選んだ人、その人を愛し続けていこうという意志が必要なのです。そして一番は自分自身を愛する愛が必要ではないでしょうか。それは偏った自己主張の強い愛ということではなくて、自分を眺めるときに自分の弱さも愚かさもあります。そのこともひっくるめて、それでも私は自分を愛していこう、受け入れていこうと。この愛をキリストの愛によって私たちはいただくときに、この愛も成長していくのです。パウロは、ことの始まりのこのアナニアから手を置かれ、兄弟サウロと言われたときから、キリストの愛が分かってきたのです。どんなに聖霊満たされても、ここの領域は自分自身が本当に気づきが与えられなければ成長できない領域なんです。もっと私たちはキリストの愛に目覚めていきたい。もっとキリストが今なお取りなしておられるこの神の愛の深さを知っていきたいのです。そうした時に私はさらに心を込めて教会の兄弟姉妹と発言ができるでしょうし、私に与えられた家庭家族、あるいは職場に与えられた友人知人に対して、私たちは心から愛を持って仕えていくことができるんじゃないでしょうか。人との関わりの中では人はそのように反応はしません。ね、してほしいと願いながら、思うようには反応してくれないでしょう。でも皆さん、キリストの愛は、人が反応しようとすまいとそれは関係ないでしょう。いつも変わらずに私を愛してくださっている。今なおです。皆さん、自分を振り返るときに、この一年、2017年、長いというならばこの一月、さらに長いというならこの一週間、神様に好まれるように、喜ばれるように、私の生活を改め続けてきたでしょうか。パウロはそれができた人物です。しかし、パウロはキリストに出会った。キリストを追い求めた。そしてキリストの中に住みたいと願った。その中で、キリストの愛が分かってきたのです。もちろん、そのように神に喜ばれる生活を営むことは、神様も喜ばれるでしょう。しかし、最も喜ぶのは、私はあなたの愛なければ生きていけないのです。キリストの愛がなければ、私は生きていけないのですと。その上乾きが、神様が一番喜んでくださるものではないでしょうか。これは、実に夫婦の関係、これは4章以降から始まるわけですけれども、夫婦の関係の中においても、 本当にあなたの愛なくしては生きていけないんです。このことがいつも歌われているわけです。私たちは愛はおのずと身につくものではありません。内科的な内服薬を飲めば済むというものではありません。外科的な手術が必要です。それはキリストの愛を受け入れるという、このことは外科手術です。葛藤が生じるでしょう。しかし皆さん、主は今もなお生きておられる方、あなたの罪のためになだめの備え物となってくださった方です。じゃあ、ね、もう子供が成人して子供が仮に病んだ時にもう手遅れなのか。聖書の世界は召されるその日まで神は可能性を持っておられる方です。先ほどの賛美のように、御国が解き放たれていくときに、救いと癒しと解放がなされてくる。皆さん、解放という領域は、心のそのような領域をも含んでるんです。人の手では難しいことでさえも、神様はそのことをなされる方。ですから、本人にその自覚と求めがなければ、私たちは取りなすということの領域の中に、その人を神の前に霊的にお連れすることができるんです。そして祈りましょう。主は必ずこの人と共に歩んでくださる。主は必ず解き放ってくださると。世の中の医者がどのようなレッテルを貼ろうとしても、神様は私にレッテルを貼られる方ではない。唯一貼られているレッテルがあるとするならば、それはただ一つ。それは私の子供であるということです。神様は私の子供だ。ですから、主はその子供に対して最も必要な手当をしてくださるのです。愛に根ざし、愛に基礎を置いた私たち生き方を教会として、また人としても行っていくことを、神様からチャレンジを受けているわけです。その長さ、広さ、深さ、高さをさらに来週分かち合っていきたいと願うのです。一言お祈りいたします。愛する神様、人は受けたものでしか表すことができません。パウロがもし主に出会わなければ、自分の作り上げた規則、規律、律法で人を容赦なく恥ずかしめ裁いていたことでしょう。しかし、神はそのパウロを愛された。アナニアを通して表された。アナニアも実にそれに応えうる真理を自分のものとしていたのです。兄弟サウルよ。この一言はどれほどサウルの心を捉えたでしょうか。今まで聞いたことのない言葉、今まで味わったことのない心地よさ。その言葉の中にアナニアの、そして神の愛を彼は感じ取ったのです。そして長い信仰生涯の中において、様々な葛藤をくぐりながら、このすべての教会に宛てた手紙の中の3番目の祈りとして、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方とこう言っているのです。どうぞ、私は本当にキリストの愛を必要としているんだろうか。本当に自分を愛に根ざしたいと願っているんだろうか。主よ、どうか私たちは、あなたの愛を必要としています。あなたの愛をいただかなければ、着床させなければ、人を愛することはできません。あなたの愛を受け入れます。あなたのために、私のために十字架にかかられたイエス・キリストを受け入れます。どうぞ、このようなもの、このようなはしためではありますけれども、あなたの愛を与えてください。この教会にも、さらに、愛が豊かに注がれてまいりますように。尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。ご一緒にご自分の言葉で応答の祈りをしましょう。ハレルヤ、神様、あなたの前にて導いてくださっていることを感謝します。すべてのうちに主が働いてくださって、主よ、あなたはこのパウロという人物を通して、兄弟サウルのと呼ばせたのです。120名の者たちがよりすぐられたのは屈 必要な体力があるからではない。彼らは神の言葉に飢え渇いていた。神の言葉に対してすぐに応答したのです。都に留まれと言ったならば彼らは都に留まったのです。一つところに集まれと言うならば集まったのです。主よ、あなたの言葉に応答するものでありたいと願います。そこでサウルアナニアを出かけていったのです。主よ、どうぞ導いてください。アーメン。主よ、どうぞ導いてください。お願いします。祈りの途中でありますけれども、目を閉じたまま皆さんにお勧めをしたいのです。礼拝は主を褒めたいところであり、決断をする場所でもあります。今日のメッセージの中で、私たちはキリストの愛を受ける必要があるのか、受けたいと願っているのかと自らに問いかけました。ここに多くのクリスチャンもいるでしょうけど、もう一度白紙に戻して全ての方々にお伝えしたいのです。あなたは本当にキリストの愛を必要としているでしょうか。どんな中でもいつも居続けてくださる愛、代償を求めず、いつも共に歩んでくださる愛、そのためにイエス・キリストはなだめの供え物として、罪の生贄として十字架にかかられたのです。この愛を私もいただきたいのですと、そう思われる方、どうぞ手を挙げて教えてください。その方のために祈ります。手を挙げられた方、勇気を持ってその場に立ちましょう。神様の前にその決意を表すのです。お祈りいたします。愛する神様、あなたは今日この新潟グレーシャペルに一つのチャレンジを与えてくださいました。私たちは本当にキリストの愛を必要としています。私が過去どうであれ、あなたは等しく愛してくださり、兄弟サウロと呼びかけたように、神の家族、愛してやまない家族、そのように私たちに呼んでくださっていることを感謝します。その求めに応じた立ち上がった一人一人を、主よ、ご覧ください。同時にその方々の地に、さらにその愛が豊かに育まれてまいりますように。我らの救い主であるイエス・キリストの名によって祝福するともに、神の栄光がその方を通して豊かに表されますように、皆によって祝福し宣言します。どうぞお座りください。さらに賛美の応答として賛美を捧げてまいりましょう。 愛する天のお父様、2017年9月のこの最後の礼拝において、愛する方が共に礼拝をあなたの前にお捧げいたしました。主よ、私は自分を見るときに弱さを覚えます。愚かさも感じます。しかしあなたは私たちを良きものとしていつも見続けてくださることを心から感謝いたします。故に私たちはあなたの前に告白します。主よ、私はあなたを愛しています。これからも愛し続けます。何かをしてくださるから愛するのではありません。このようなものをも神の子供として認め、生涯私と共に歩んでくださることのゆえです。主よ、この一週間もいろんなことがあるでしょう。しかその中でもあなたが共にいてくださることを認め発見する一週間となりますように。仰ぎ声願くは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらにご聖霊の豊かなる交わりと導きが、ここに座れたお一人一人のうちに豊かに伴いますように。アーメン。どうぞお座りください。